皆様、おはようございます。民数記、ここまで見てまいりましたけども、今日の箇所は大きな、転換点です。約束の、地に向けて、市内の、山を、出発してから、いよいよ約束の地の、手前まで行きます。しかしながら、その地を偵察した後、民は恐れの方に捕らえられて、攻め上れないと、首都また信仰者たちの説得にも聞かずに、大丈夫、攻め取れるという信仰入社たちを殺してしまおうとまでしました。そのために神様は怒って、この曲がった世代は入ることができない、40年間の間フォローしてつぶやいた世代はそこで命が尽き、そして新たな世代が約束の地を攻め取る、そう宣告されました。そのためにこの荒野の40年の放浪が始まります。今日はその出来事を通して神様の忍耐とともに神様の厳しさを見ていきたいと思います。13章14章が今日の箇所ですけども、13章の、そうですね、1節から20節を拝読してお祈りいたします。民数記13章1節から20節。主はモーセに告げられた。人々を使わして私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよ。父祖の部族ごとに一人ずつ族長を使わさなければならない。モーセは主の命によりパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエルの子らの頭であった。彼らの名は次の通りである。ルベン部族からはザクルの子シャムア、シメオン部族からはホリの子シャファテ、ユダ部族からはエフンネの子カレブ、イッサカル部族からはヨセフの子イグアル、エフライム部族からはヌンの子ホセア、ベニヤミン部族からはラフの子パルティ、ゼブルン部族からはソディの子ガディエル、ヨセフ部族すなわちマナセ部族からはスシの子ガディ、ダン部族からはゲマリの子アンニエル、アシェル部族からはミカエルの子セトル、ナフタリ部族からはボフシの子ナフビ、ガド部族からはマキの子ゲウエル。以上がモーセがその地の偵察のために使わした者の名である。モーセはヌンの子ホセアをヨシワと名付けた。モーセはカナンの地の偵察のために彼らを使わしていった。向こうに登って行ってネゲブに入り、山地に行き、その地がどんなであるか調べてきなさい。そこに住んでいる民が強いか弱いか、少ないか多いか、また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないか、勇気を出してその地の果物を取ってきなさい。この季節は初ぶどうの熟す頃であった。天の父様、敬愛する姉妹方とともに主の御言葉を拝せます。恵みをありがとうございます。私たちにも挑戦があり、また、 恐れがあります。どうかあなたの御心を求め、信仰を持って住むものとしてください。また忍耐を持って互いに共に歩めますように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この偵察はたびたび出てきます。人から出た偵察もありますし、主から出た偵察もあります。神様は約束の地であるカナンを偵察させよとモーセに命じました。偵察に行くことは御心でした。そしてこの12人は選ばれたもので、各部族の長、経験においても知識においても信仰的にも優れた人とみなされる各部族の代表たちでした。神様は平等に各部族から偵察隊を選び、そして12名でこの約束の地を行き巡らせました。カナンの地は好戦的で、普段は各、民族ごと、互いに争っていたんですけども、いざとなったら一緒に行動する、そういう戦いに長けた部族でした。また主がおっしゃったように、父と蜜の流れる地、エジプトから見ても大変豊かな産物を生じさせる、超えた土地でした。また、交通の要所でもありました。だからこそ、列強の争いに巻き込まれることがありました。だからこそ、戦いに長けた民、また、戦いが多いので荒っぽい民ということもできたでしょう。ともかく、主の命令に従って、南の方から山地を取って約束の地を偵察するようにされました。平地を歩いて行ったらですね、怪しまれる、普段から人の出入りはあったんですけども、怪しまれるということもあったのでしょう。どんな状況であったかということを、以降の箇所が記されています。北の方に向かって行き、民はその地を偵察しました。村々や町々を通り、歴史上最古の町、最古の町と言われるヘブロンにも行きました。そしてブドウが収穫できる季節でありましたので、このブドウの枝を取ってきました。よく聖書の絵画では、リンゴぐらい大きな粒がなっているブドウが描かれていますけど、それちょっと極端かなと。今のイスラエルのブドウ、確かに長い粒でいっぱいなるんですけども、そんなに実は大きくないですっていうか、物理的にあれだけ大きかったら怒ってしまうなと思うので、ちょっと絵画は大げさだったかなと思います。しかし傷つきやすい果物ですので、枝を担いで傷つけないように持って帰ったんでしょうか。ザクロやイチジクの木はそこまでしなくて大丈夫ですので、 持って帰ることが、そのまま持って帰れました。ブドウの房にちなんで24節にエシコルの谷と呼ばれたと。で、40日間偵察いたしました。神様は、この偵察隊が怪しまれることなく無事に戻ってこれるように守ってくださいました。そして、作物、果物なども、サンプルとして取ってきて、モーセとアロンに報告しました。彼の報告が27節以降に記されています。27節28節29節とありますね。そこを読みいたします。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。良い知らせとしては、確かに主が告げられたように豊かな地だということ。悪い知らせとしては、ここの住民は大きくまた強い、そして防備も固い、そう正直な報告がありました。この点では偵察隊みんな一致していたんです。しかしこの状況に対して、まあ肥沃な地であるということは何も文句なく感謝のことなんですけども、この民が強いということについて、まずカレブが告げました。30節。その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。強いということでどよめきがあったんでしょう。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし、大勢の、偵察隊はこう言います。31節。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強いと。彼らの目には自分たちはバッタのように見えたし、自分たちもそう思ったと告げました。困難なのは確かなんです。しかし困難といえば、エジプトを脱出するという未曾有の印を民は経験しました。主に信頼すれば、あのエジプトさえ撃つことができると。主は追跡したエジプト人を航海で沈めました。もう追いかけてくることはなくなったんです。また旅の途中、アマレク人が攻めてきた時も、モーセが祈る中でヨシアをリーダーとする民は彼らに打ち勝つことができました。大切なのは主が共におられることです。主が共にいれば勝利できる。敵の強さは主の栄光を、そして信仰の、尊さを明かすることになるから、障害ではない、むしろ、素晴らしい主の栄光が表されると、 カレブは信じてそう民を説得しようとしました。しかし見えるところ敵が強大、自分たちより強いという現実を考えて、このまま攻めていけば自分たちはカナン人たちの餌食にされてしまうと恐怖そして不信仰に民は問えられてしまいます。そうでなかったのは30節にありますようにエフンネの子カレブ、そしてヌンの子ヨシュアの他は皆そう考えてしまったんです。ヨシュアの名は以前ホセアと呼ばれていたと。ホセアは救い、そしてヨシュアはこのヨというのは主を指す言葉ですから主は救いという意味です。このヨシュアのとカレブは信仰に立ったんですけども、主はその恐れを怒られました。どんなふうに民はつぶやいたか、14章に入ってください。すると前回主は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエルの子らはモーセとアロンに不平を言った。前回主は彼らに言った、我々はエジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはこの荒野で死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いて剣に倒れるようにされるのか。妻や子供はかすめ奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとってよくはないか。そして互いに言った。さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。つまり、これまでのモーセとアロンのリーダーシップを廃して、自分たちが気に入ったリーダーを立ててエジプトに引き返そうというのです。これまでエジプトを撃たれた主の力、そしてこの荒野の旅をつつがなく守られた主の力を、それらを無視してエジプトに引き返したら途中で飢え死にしてしまうに違いありません。しかしそんなことも考えられずに、そして主が真実に約束を果たしてここまで導いてこられたのに、それを全部捨てて引き返そうというのです。この民の不信仰にモーセは激し悲しんだと思いますけども、彼らのしたことはひれ伏したと五節に書いている通りです。民のリーダーとして取りなしをしようとしたのです。怒って裁いたり、また見捨てようとせず、民の前に壁となって主の怒りが及ばないように取りなしたのです。その中でヨシアとカレブは改めて民を説得しようとします。必要なのは主に従うことだけだと。恐れる方は主であり強い敵ではないと。この二人もこの不信仰な仲間たちを見捨てませんでした。なんとか 信仰を取り戻して共に御心に従っていこうと訴えたのです。10節をご覧ください。しかし全会衆は二人を石で打ち殺そうと言い出した。すると主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエルの子らに現れた。そして主ご自身が民を怒って裁くのではなく、主の御旨を主はモーセに告げました。民を恐れさせないためでしょう。11節12節、主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ち、譲りの血をはぐらつする。しかし私はあなたを彼らより強く大いなる国民にする。先に金の格子を作ってしまった時にも民は、不信仰の家に裁かれようと していました。そして主はモーセに、この民を滅ぼして、モーセあなたから神の民をもう一度起こして約束の地に導き入れようと言われましたけれども、モーセは命を賭して取りなしました。ここでもモーセは命を賭して取りなしました。主の栄光がここまで表されてきました。そしてここまで忍耐を持って導いてこられました。もし不信仰の家に裁かれても仕方ないんですけども、裁いてしまったら異邦の民は主を侮ってしまう。先に18節、主は怒るのに遅く恵み豊かであり、咎と背きを許す。しかし罰すべきものを必ず罰し、父の咎を子に報い、三代四代に及ぼすと。確かに恵みは豊かにありますけども、罰すべきものを罰する。そしてモーセは告げます。この民をエジプトから今に至るまで耐え忍んでくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してください。こうして主はモーセの取りなしに答えます。主は言われた。20節です。あなたの言葉通りに私は許す。しかし私が生きていて主の栄光が全地に満ちている以上、私の栄光と私がエジプトとこの荒野で行った印等を見ながら、十度もこのように私を試み、私の声に聞き従わなかった者たちは誰一人、私が彼らの父祖たちに誓った地を見ることはない。私を侮った者たちは誰一人それを見ることはない。ただし私のしもべカレブは他の者と違った霊を持ち、私に従い通したので、私は彼が行って北地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。平地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えてここを旅立ち、葦の海の道を通って荒野へ行け。こうして主は許されましたけども、しかし同時に彼らに自らの不信仰の罰を与えました。 彼らが言った通り、主は、もうエジプトに引き返そうと。ですから、荒野に向けて引き返せと。そして、後の子孫が、彼らが死に絶えた後に、約束の地に入ると告げ、引き返すように命じました。しかし、信じた者は、カレブとヨシュアは入れると。40年の期間は、彼らが約束の地を偵察された、偵察した1年として、40年間と神様は定めました。そして、不信仰がこれ以上広がらないように、約束の地まで、悪く言いふらした。この反乱の首謀者たちは、疫病で命を落とします。この、裁きを落として、民は自分たちが死を怒らせたことを痛感しました。そして、今からでも遅くない攻め上ろうと言って、登っていこうとしましたけれども、すでに主の裁きは決まっていました。モーセは彼らに警告します。41節。あなた方は一体なぜ主の命令を破ろうとするのか。それは成功しない。登っていってはならない。主があなた方のうちにおられないのだから、あなた方は敵に打ち負かされてはならない。そこにはあなた方の前にアマレク人とカナン人がいて、あなた方は剣で倒される。あなた方が主に背いたから、主はあなた方と共にはおられない。この聖誌を拒んで民は、攻め上って、そして、無残な敗北を遂げ追い散らされてしまいます。不信仰によって、道が閉ざされてしまうことがあります。過去はやり直すことはできません。しかし、神様は真実で約束を果たしてくださいます。神様は見捨てることなく事前の道を備えてくださいます。神様はここまで随分忍耐してこられました。不信仰を続けなければ、主は約束を実現してくださいます。これはあってはならないことですけど、続けてしまっても、神様は、裁きを下されますけど、それでも憐れみを持って裁いてください。約束を果たしてくださいます。私たちは、イエス様を信じて救いを受けたものでしょうか。モーセが命を懸けて取りなしてくださった以上に、キリストは命を懸けるどころか命を犠牲にして取りなしてくださいました。この取りなしを、また払われた死の犠牲を私たちは侮らないようにいたしましょう。大切なのは主が共におられることであり、また主に信頼して従うことです。それがあれば 私たちは御子に従ってできないことはありません。御子に逆らっては何もできませんけど、従う決断をして、そして主が従わせてくださり、実行させてくださいます。第一コリントの十章を開いていただけますか。すいません、第一コリントの十章です。失礼しました、十章ですね。アラノのことについて、繰り返し、主を侮ったことが記されていますね。十章の一節から、10節から、13節を読みいたします。第一コリント10章の10節から13節。また彼らのうちのある人たちがしたように不平を言ってはいけません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。これらのことが起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方が経験した試練は人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。私自身もいろんな寄り道をしてしまったもので、家内を随分つきわせてしまいました。車の運転から始まって、電動の働きも、そうです。ただカレブやモーセのように見捨てずに従ってくださったのは本当に、感謝なんですけども、私たちは、いろんな失敗をするものです。でも、失敗を、繰り返さずに済むように、祈って備えましょう。また聖書には同じようなことを起こさないために先に、挫折を経験した民の記録が与えられています。モーセに勝る、救い主、また、導き手を、いただいたものとして、私たちは主に信頼して従っていきましょう。細かなことは問題ではありません。ただそこを抑えていけば大丈夫ですので、主に信頼して導かれていきましょう。そして時に失敗しても主は見捨てないという確信を持って立ち返って共に走り抜きましょう。お祈りいたします。天の父様、今朝アラノの、中で民が、恐れにとらわれて、せっかく約束の地に、入ろうとしている機会を、恵みを、遅らせてしまったことを、見ました。私たちも、そのような経験をするものですけども、主が見捨てずに導いておられることを覚えて歩ましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。